栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は宇都宮脳脊髄センターシンフォニー病院脳神経外科金谷秀明先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シンフォニー病院脳神経外科の金谷です。
今週は脳卒中にかからないために脳ドックでわかること、カテーテルを用いた治療についてのお話です。改めてなんですが、この脳卒中とはどんな病気でしょうか？
はい、脳の血管の病気です。大きく分けて脳梗塞と脳出血があります。何らかの原因で、脳の血管が詰まってしまえば脳梗塞、血管が破綻して出血してしまえば脳出血となります。脳の出血の中には、ご存知かと思いますけど、くも膜下出血という病気も含まれています。
こういった脳卒中というのは脳ドックによってそういったリスクが判断できるのでしょうか？
はい、もちろん完璧にというわけにはいかないんですけど、かなりのところまでわかると思います。脳ドックでわかることとして、一つは無症候性脳梗塞、最近隠れ脳梗塞とかと言われる、全く症状が現れていないんだけれども頭の MRI の検査をすると、脳梗塞がありますねというような、この将来的に、本格的に症状の出る脳梗塞になる率が、高いとされるもので、そうでない方の2倍程度脳梗塞になりやすいとも言われています。またこの脳の血管、脳につながる血管ですね、主には首、頸部の血管ですけれども、こういったところに細いところがあれば、これらも脳梗塞の原因になります。また一方脳出血、特にくも膜下出血、軽く済む場合もあればかなり重篤に、お亡くなりになる方も多いんですけれども、そのほとんどの原因が脳動脈瘤といわれる、血管の壁がこうぷくっと膨れた状態、これが破裂して、出血してと、これを見つけることもできますので、それを事前に治療するという考え方があります。
はい、具体的にこの脳ドックというのはどんな検査を行うのですか？
はい、もちろんそういう検査ですので、侵襲が少ない、いろいろな薬とか、機械、道具を使うというよりは主には脳の MRI という検査ですね。これはもう非常にどこにでもある検査ですが、やはり、基本的にはこう寝ているだけで済む、10分15分ぐらいですね。それで頭の、脳の断面、脳梗塞がないかどうか、あと頭の血管に狭いところ、あるいは動脈瘤、コブのようなものがないかというのを様子を見ると、観察するというような検査、あとは首の血管であれば超音波の検査ですね。これも特に薬剤とかは使わなくて、プローベという、機械を首に当てて、5分10分で終わるという、そういった検査を行うことが多いです。
受けたことがない方は怖いっていうふうによく聞くんですね。でも私その MR も首の超音波もやってみましたが、痛みは一切ありませんでした。
そうですね、
はい、
針も刺さないですから。
そうですよね、
ぜひ受けていただいたらと思います。
はい、何歳ぐらいから受けた方がいいんでしょうか？
ドックの方を見ていると、だいたい年齢でいうと50歳ぐらいを境にこうポツポツ脳梗塞っていうのが見えてくることが、本当に何の症状もないんですけどね。30歳代40歳代の方ではまず脳梗塞とかないんですが、ざっくり50代ぐらい超えると、あれ症状ない、何も今まで言われてないのに脳梗塞ありますねっていうようなことが多いので、大体そのぐらいの年齢を目安に受けていただけるといいんじゃないかなと思います。
脳ドックによってその脳卒中のリスクがあることが分かったとき、怖いですね、言われたらどうしよう、私もどんな治療を行うでしょうか？
はい、脳梗塞になりやすいのか、あるいは脳出血、くも膜下出血になりやすいのかによってもちろん違うわけですけども、内科的な治療、基本的には高血圧というのがベースにあることが多いので、高血圧の治療を内科的に行うというのが多いですね。で、高血圧が脳梗塞とか脳出血を起こしやすくするというの、これがその病気の基本なんです。もちろんコレステロールとか中性脂肪、あとは血糖値ですね、これが高ければこの治療も行うと。で、 あとはまあ血管、頭の血管、首の血管、狭いところがあればこれを広げる、あるいは脳動脈瘤、くも膜下出血の原因になるようなものがあればこれの出血の予防をするためにまあ外科治療、あるいはカテーテルによる治療を行うということですね。
今カテーテルのお話が出ましたが、このカテーテルを用いた治療のメリットについて教えていただけますか。
はい、カテーテルの治療は私専門にさせていただいているんですけれども、やはりまあ負担が少ない、この皮膚を大きく切るとか、まあ、開頭術、頭を開けるとかってことではないので、まあ、足の付け根あるいは腕の付け根から、まあ、腕から管を入れていって、まあ、カテーテルという細い管ですけどね、これをまあ首の血管あるいは脳の血管の中に入れていって、病変部位、狭いところあるいは動脈瘤、血管のこぶを詰めるとか、そういったような治療をするもの、やっぱり負担の少なさ、これがまあ術後、まあ、治療後の安静ですね、だいたい1日ぐらい、だから次の日に歩いていただけるというぐらいのことが、もちろんそのカテーテルを用いた治療といってもいろいろな種類があるんですけれども、はい、まあ、押しのべて負担が少ないので、まあ、入院期間も少ないし、日常生活へこう戻るというような場合にも、患者さんへの利点があるんじゃないのかなと思っています。
はい、このカテーテル治療というのは全て その病気に対してできるものなんでしょうか。
これはですね、非常に最近増えている、まあ、最近といってもこの10年ぐらい非常に増えてきているわけですけれども、はい、もちろん全てがというわけではなくて、非常に適したものと適さないものが、はい、あります。もうこれは外科的に、つまり開頭術、頭を開ける、あるいは皮膚を大きく切って手術しなければいけないというものもありますし、カテーテルにしかできないというものもあります。昔はそのひどく侵襲が大きい治療ができないので、まあ、ある程度妥協してカテーテルの治療というような考え方もあったんですが、今はカテーテル治療自体が一つのこう分野というか、
はい、
もうそれでいろいろな治療ができる非常に強い治療であるというようなことが言われています。で、もちろん脳梗塞、まあ、特にその側線と言われて、多くは心臓からこう血の塊が流れてきて頭の血管に詰まってしまうというようなこと、これに対する、まあ、機械的な血栓回収術、回収療法というのが近年非常によく行われているんですけど、まあ、これについてはカテーテルを用いてしかできない治療であると。しかもこの治療が、まあ、こういった脳側線の場合にはもう真っ先に行いなさいよと、まあ、内科的な点滴の治療も必要ですけれども、こういったカテーテルを使った治療は強く勧められというふうなことが最近言われています。
はい、この辺はそうですね、先生とご相談の上、はい、最適な治療を選ぶということですかね。
そうですね。
はい、分かりました。今週は宇都宮脳脊髄センターシンフォニー病院脳神経外科金谷秀明先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。